目が覚めましたか？ごめんなさい。拘束させてもらいました。ダメです。外しません。私も、ゆりかさんも、みんなも、アキトさんを待っていたんですよ。でも、全然帰ってこないから。だから、追っかけてきちゃいました。そうだと思いました。どれだけ待っていても、きっと帰ってこない。だから、こうして私がここにいるんです。アキトさん、あなたを連れて帰ります。それ、逃げてます。何も違わなくなんかありません。私があなたを連れて帰りたい。これは私の意志です。だから、関係ないなんて言わせません。そうですか？いえ、変わったかもしれません。二人がいなくなってから、私にもいろいろとあったんですよ。でも、本当の私は変わっていません。アキトさん、もちろんあなたも。言葉で何を言っても無駄なことはわかっています。だから、何をって、その、おちんぽを目の前に、女の子がすることって、だいたい決まってると思うんですけど。ああ。ありましたね。私のフェラ、気持ちいいですか？やめません。それに、ナノマシンが光ってますよ。アキトさん、興奮してるんですね。次は、裏筋と仮首を重点的に。言葉では嫌がってますけど、わかってますよ。アキトさん、私に欲情してますよね。私に 欲望を吐き出したい。犯したい。衝動のままに快楽に身を任せたい。アキトさんの感情や考えがナノマシンを通して私に伝わってきます。アキトさんが眠っている間、あの子とお話ししました。もう気がついていると思いますけど、あの子も協力してくれています。IFS を利用して、アキトさんと私のバイパスになってくれているのが、あの子、ラピスさんだから。あの時、初めてラピスさんとコンタクトした時、なんとなくこうなるような予感がしていました。私とあの子は、よく似ているから。もう逃げ道はありませんよ。アキトさんはこのまま、私に侵されていればいいんです。大丈夫。このまま何も考えられないくらい、気持ちよくしてあげますね。ほら、見てください。私の、ここ、おまんこ。アキトさんのおちんぽが欲しくて、うずいちゃってます。行きます。ほら、どうですか？おちんぽとおまんこがキスしちゃいましたね。我慢汁と愛液が混ざり合って、とてもエッチですね。伝わってきますよ。アキトさんの中で、理性と欲望がせめぎ合ってますね。でも、こう、やって、ゆっくり、アキトさんのが、私の中に、入っちゃいましたね。私の初めて。もちろんこれで終わりじゃないですよ。どうですか？私の中、気持ちいいですか？嬉しいです。答えてくれなくても伝わってきますよ。 り優しいですね。無理やり犯されているのに、そんな風に思ってくれるなんて。私は大丈夫です。重い金が痛みのフィードバックを軽減してくれていますから。さ、本番はこれからです。今からナノマシンを駆使して、アキトさんをもっと気持ちのいい世界へ連れて行ってあげます。思考も感覚も共有して、溶け合うような快楽。三人とも人とは違うからこそできるセックス。ラピスさん、始めましょう。これは、思っていたよりも刺激が強。感覚が共有されて、犯しているような、犯されているような、どうですか？気持ちいいですか？アキトさんの思考が、どんどん流れてきます。つきましたね。そうですよ。実はゆりかさんもつながっているんです。大丈夫、今は気持ちよさに身を任せてください。おちんぽの快楽が私に伝わって、それがまた、アキトさんへ、そして、また、気を抜くと、意識が飛びそうです。でも、このまま、最後まで、快乐吗？ アキトさん。アキトさん。アキトさん。よかった。目を覚まさなかったら、どうしようって。わかりますか？あなたは、天下はアキト。星野瑠璃でも、ラピスラズリでも、ミスマルユリカでもありません。あなたは、天下はアキトです。よかった。自我は保てているようですね。本当によかった。その、アキトさん、ごめんなさい。ナノマシンを使って、感覚と思考を共有する技術は、まだ不確かな要素ばかりで。下手をすれば、自分と相手の違いがわからなくなって、自我を失う可能性もありました。それに何よりも、人の心に無理やり踏み込むような行為でした。でも、これしか思いつかなかったんです。あの事故から、いえ、二人が拉致されてから、すべてが狂ってしまいました。私たちの間には、とても埋められないくらいの溝ができてしまった。言葉すら届かないくらいの深い溝が。すべてを伝えて、すべてを受け入れるには、これしかないと思ったんです。それでも拒絶されてしまったら。でも、そんな心配はいらなかったみたいですね。やっぱり、アキトさんの本当の大事なところは変わっていませんでした。悲しみや怒り、様々な負の感情、そして、凄惨な記憶が流れ込んできました。帰れない理由も、隠した気持ちも。それでも、奥底にある優しさを、しっかり感じましたよ。ゆりかさんの気持ちも伝わったはずです。だから、ね、今さら、こんな説明なんて必要ありませんよね。もう四人は理解し合えたんですから。ちょっと、イネスさんが映っちゃいました。アキトさんの、その優しい笑顔を、どれだけ見たかったか。大丈夫です。私は今、幸せです。アキトさん、帰りましょう。帰って、四人で家族になりましょう。こうして私たちは、アキトさんを連れ帰ることができました。先の事件において、テロリストとして手配されていたアキトさんですが、表向きは死亡したことになっているので、実質的に、お咎めはなし。そもそも、公表すること自体が多方面にとって不利益になるとかで、うやむやのまま今に至っています。まあ、大人のやり方よね。ほんと、最初から最後までご都合主義というか、なんというか。それでも、事後処理やら何やらで、ネルガルと軍がいろいろと手を回しているそうです。そのあたりは私にはわからないことにしておきます。まだ少女ということで。それから アキトさんは再び料理人の道を進み始めました。私かラピスさん、それと思い金がいれば味覚を共有できるので、なんとか料理を作っています。料理を作るために軍事クラスの最新技術が使われているなんて誰も思わないと思いますけど。で、ユリカさんはアキトさんを手伝っています。何年経ってもラブコメしてます。はい。ラピスさんはネルガル付きの外部研究員ということで、時々研究所に通っています。もともとそうだったのか、最初に会った時よりも感情豊かになり、こないだ見習うようにって港さんに言われちゃいました。ちょっと釈然としません。でも確かにラピスさんの笑顔は素敵です。私のことをルリお姉ちゃんと言って慕ってくれます。妹ができたみたいで、少しこそばゆい気がします。それから私はというと、ハーリー君とサブロータさんと一緒に相変わらずになでしこに乗っています。あの飛行機事故からアキトさん帰還まで、長い、とても長い時間が経ったように思えます。私たちの身の回りは、いろいろと公にできないことばかりがてんこ盛り。まあ、四人でエッチなことをして解決したというのが一番の秘密ですけど。ともかく、アキトさんとユリカさん、ラピスさんに私、今は四人で家族です。私が自分自身で勝ち取った私の居場所。